さあ、今日は歓迎礼拝、イエス・キリストの救いとはいかなるものかということをご一緒する来週の礼拝であります。今日は神の救いのマスタープラン、マスタープランって何ですか？基本計画とか、あるいは基本設計という言い方もできるでしょうか。そういう題で言葉をご一緒するように導かれています。神の救いのマスタープラン。これまで第一週のメッセージの導きを求めて神様の前に寄る時にですね、イエス様が、救い主であるイエス様が人々にどのように関わってくださったのか、そこから分かち合うことが、分かち合わさせていただくことが多かったように思います。そしてそのような祈りの中で御用をさせていただいたと思います。そうした中で願わくはイエス様との出会い、救いを求めておられる方々がまさにキリストの人格に触れる機会となるならば何と感謝だろうかと、そんな祈りの中でですね、福音書からキリストの救いとはということを紹介させていただくことが多かったかなというふうにこう思うわけでありますけれども、本当に福音書には素晴らしい出会いが紹介されています。皆様はどんな場面が心に深く留まっていらっしゃるでしょうか。何よりも自分自身にイエス様が出会ってくださったその時のことが一番印象深いかと思うわけでありますけれども、山上の説教をですね、終えられたイエス様が山から降りてきた時に重い皮膚病、サラートに侵されていたその男性、語りかけますよね。主よ、お心なら私を清めていただけます。この時にイエス様はどうしたかっていうと、私の心だ、清くなれ。そして聖書はキリストが手を差し伸べられた。それを見た瞬間、周りの人々はちょっと待ってください、サラートに触れるなんて、触れるならば汚れるんですよっていう、みんな後ろに身を引くようなその状況ではなかったかと思いますが、キリストが手を差し伸べられた。サラートが映るのではなく、キリストの命がサラートを飲み込んでその人を癒してくださって、あなたの信じた通りになるように。あるいは12年間も長血で苦しんでいた女性、彼女は密かに思っていましたよね。後ろからキリストの御衣の裾にでも触ることができるなら癒される、そう思い続けて、実際に触ったところがそうなった。その時イエス様は、私の肝に触った者が誰かいるはずですっていう、弟子たちはそんな人、こんなに大勢の人が触っていますのに誰かがと言ったって無理ですよっていう。けれどもイエス様はそこから立ち去ろうという意思を示すことはありません。その中で恐れたその婦人は、女性はこれまでの本当に痛みも含めて涙ながらにだったでしょうね、全てをありのまま申し上げたと。その時イエス様は、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです、 すっかり治って達者でいなさい。本当に一つ一つさまざまな出会いがあって、挙げるならばキリがないことを思いますけれども、印象深いそうした出会いが聖書には紹介されています。またこうした背景から分かることは、イエス・キリストは決して人を十把一からげに扱われるお方ではないという、一人一人の置かれた状況を理解し寄り添おうとしてくださるお方、一人一人を大切にし、そして人格的な出会いを与えてくださろうとしておられる。そうしたことを思うときに、キリストというお方はこの私に対してもそのように関わってくださるのかもしれない。そういう意味において、この第一週のこの歓迎礼拝においては福音書から導かれることが多かったわけであります。けれども今日はですね、そういう意味では視点が異なっています。というか反対というか、一人一人との出会いというよりも、そもそもキリストにある救い、基本計画、マスタープランというものはいかなるものかというのを一括で紹介させていただくとするなら、こういうものですよという、そういう提示であります。ではキリストによる救いとはいかなる救いなのか、そのマスタープランは誰に示されたのかと申しますときに、それがまさに今日読んでいただきました創世記の12章、アブラハムの生涯にそれは凝縮されています。一節からもう一度お読みさせていただきますけれども、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての民は、民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通り出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であった。そうすればあなたを祝福しよう。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。考えてみますと、これ本当にすごい言葉ですよね。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を呪う。本当にすごいこと。けども神様はご自身を信じる者に本当にすごい祝福を与えようと計画しておられるということであります。そしてアブラハムの生涯を通して、私たちが教えられていますこと、それは決してアブラハムは聖人ではなかった。彼は私たちと同じように迷い、失敗し、誘惑に流されて、 まあ、本当に取り返しのつかない過ちも犯すものであった。皆さん、先週ご一緒させていただきましたけれども、長男である、アブラハムの長男であるイシュマエル、どのようにして生まれたかっていうならば、神様がアブラハムと妻サラに約束を、あなたを祝福のもとにとするあなたに子孫を与えると約束くださったにもかかわらず、待ちきれずに、それでサラは自分の奴隷女使い目、あなたはこの女によってどうぞ子を設けてください、きっとそれが神様の御心でしょう。だけども本当に約束のイサクが与えられた時、生まれた時に13歳になるイシュマエルがこのイサクをいじめるのを見た時に、妻サラはアブラハムを、夫アブラハムを責めてと、あのハガルとイシュマエルをどこか遠くにやってください、まあ、その結果アブラハムはイシュマエルをアラビア半島の方にうんぬんと、そしてそこからイスラム教が、アラブ人イスラム教が、そしてユダヤ民族イサクの子孫として3700円に及ぶ争いというのは今も続いている。どうやって、そんなことを紹介させていただいたことでした。どうやって責任を取るつもりかと尋ねられたら、どうやってもとても取ることができない。死んで償いますと、もしアブラハムが言ったとしたら、じゃあアブラハムは何回死んだら償えるのか、とても償えるものではない。その中でも神様は一方的にアブラハムに近づいて許しの契約を結んでくださいました。創世記の15章にそのことが記されていましたよね。これいつやご一緒させていただきました。燃える炎の松明と象徴されています神様が、当時の契約のルールに基づいて裂いた者の間を通るっていう、普通は契約を結ぶ者が共に通るっていう、あるいは上位の者から通るというような、そういうことでありますけれども、けども神様この時にはアブラハムは通ってないということをご一緒したことがありましたね。神様だけが通られてっていう、この許しの契約は私が責任を持つんだっていう、そうした中で、アブラハムに一つ言えることがあるとするなら、何故にアブラハムは神様から受け入れられたのかというなら、創世記の15章をちょっと開きたいですか。15章を見ますと、15章の6節を見ますと、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。何の遺産もないアブラハム、そんなアブラハムが何故に受け入れられたかというなら、もうこれ以外にない。アブラハムは主を信じた、こんな私をも神様は作り変えることのできるお方だ、私の人生を完成してくださるお方だ、私を生涯かけて導いてくださるお方だと。それが唯一神様がアブラハムを良しとなさった理由であります。そうした中で、神様はどのような救いの計画を一人一人に与えてくださっているのか、 神様はそのことをですね、アブラハムの子孫に対するその祝福とはいかなるものなのかということをですね、予言という形で明確に記してくださっています。その意味で今日ですね、この箇所ともう一箇所お開きいただきたい箇所があるわけですけれども、それは出エジプト記の6章をお開きいただけますでしょうか。神様の基本、救いの基本計画というマスタープランという、アブラハムの子孫に神様が全ての子孫に与えようとしている祝福というものは、救いというのはどういうものかというのが紹介されている箇所でありますけれども、6章の6節からお読みいたします。それゆえイスラエル人にゆえ、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出し、牢役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神主であり、あなた方をエジプトの苦役の下から連れ出すものであることを知るようになる。これがアブラハムの子孫、アブラハムと同様にイエス様を主を知る、信じる者に与えられる祝福のマスタープランだというわけであります。まあ、ここに記されています内容ですけれども、まあ、神様がエジプトを脱出したイスラエルのためにこのことを語るようにとモーセに授けられた言葉であります。ご承知のように、アブラハム、イサク、ヤコブ、その子孫は、すなわちイスラエルの民は飢饉の中エジプトへと歴史の中で導かれていきました。エジプトのに売られたヨセフけれども、王の見た夢の解き明かしの中で一夜のうちに奴隷から宰相とされたという、そのヨセフの招きによってエジプトへとアブラハム、イサク、ヤコブの子孫であるイスラエルは導かれてきました。最初は良かったですよね、皆さん。最初は良かったですよね。ヨセフ様のご家族がいらっしゃった、お父様がいらっしゃったっていうようなことで、ゴシェンの地に住まわせていただいたわけでありますけれども、時代が変わり、ヨセフを通してどれほど神様がエジプトに祝福を注がれたか、その恵みを知らない器が王に建てられた時にどうなったでしょうか。それでもなお、そのエジプトの地においてイスラエルがどんどん繁栄していく、栄えていくっていう、その状況の中でアブラハムの子孫の存在はエジプトの王にとってそれは脅威でしかありませんでした。そして徹底的な迫害の中、奴隷としての生活を強いられるようになりました。その時アブラハムの子孫であるイスラエルの民は、神様どうしてですか、何へですかと神に向かって叫びをなすわけでありますけれども、神様はそのアブラハムの子孫、イスラエルの民の叫びに耳を傾けてくださって、 そしてモーセを使わし、モーセを通してこの言葉を6節7節の言葉を民に語りました。6節と7節の言葉を今日掘り下げさせていただきたいんですけれども、皆さんこの言葉は6節7節は4つに分けることができます。ここに神様の救いのマスタープラン、基本計画というものが予言として記されています。一つは6節ですね。それゆえイスラエル人に言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役のもとから連れ出しっていう、ここまでですね。苦役のもとから連れ出すっていう。そして二つ目は牢役から救い出すっていう。そして三つ目は伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなうっていう。そして最後に七節ですけれども、私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。そしてあなた方は私があなた方の神主であり、あなた方をエジプトの区域のもとから連れ出すものであることを知るようになる。これがイスラエルの民の歴史を通してですね、展開されていくわけですね。具体的に見ていきましょう。最初の一番目ですけれども、6節目を止めていただいて、それゆえイスラエル人にゆえ、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役のもとから連れ出すっていう、ここまでですけれども、エジプトの苦役から連れ出すとは、イスラエルの民がこの時すでに奴隷状態であったことを意味しています。事実そうでありました。最初は良かった。ところがいつの間にか自分ではどうにもならないところに置かれてしまうことになっていました。ある面これはですね、依存症に苦しむ人の心の弁明かもしれません。最初は楽しかったのに、順調だったのに、それがいつの間にか奴隷状態に。イエス・キリストの弟子パウロも表現しています。私は何という惨めな人間なんだろう、誰がこの死の体から私を救ってくれるのだろうか。奴隷状態、偶像に頼るということにおいても同じことが言えるかと思います。イスラエルの民はエジプトの地でさまざまな偶像礼拝を経験する。天候を司る神、この増え広がるためにっていう、お乳がいっぱいついた偶像であったり、王国豊穣の神であったり、あるいは蛇もそうですし、モーセが奇跡を起こしたカエルや、そうしたものもエジプトにおいては神々であったわけでありますけれども、それに打ち勝つものとして神様は、ファラオに、示されたわけでありますけれども、そもそも偶像祝福を受けるはずだったのにっていう、自由になるために頼ったはずなのに、それがかえっていつの間にか縛られて、それを客観的に見ている者はですね、お母さんっていう、何言ってるのっていう、方角がどうのこうのとか、火が どうのこうのとか、今日は日が悪いからダメとか、今度にしましょうとか、お母さん何言ってるの、おかしいよって、自由になるためにと言いながら何も自由になってねえじゃないかって、むしろ不自由になってるじゃないかって、お母さんあるいはお父さん、私はあなたの生き方を見てて、やっぱり私はあえて無神論でいくわっていう、そんな会話が起こるかもしれません。さらにやめたくてもやめられない依存症ということをこう掘り下げていくと、そこにはアルコールとかあるいはタバコといったことに苦しんでいる多くの人の傾向があるかもしれません。原因は何か心が満たされないっていう、なんとかそれを満たそうとするっていう、それがタバコやアルコールに流れているっていう。けども多くの場合課題は、満たされない心うんぬんっていう課題は関係の中にっていう、問題は課題はいかに強い意志を持ってという問題の解決は、いかに強い意志を持ってというものではない。もちろんですね、嗜好品としてそれらのものを全面的に否定するつもりなどは毛頭ありません。楽しみとしての嗜好品であれば、それは第三者がとやかく言う筋合いのものでないことを思います。しかし楽しみではないっていう、いつの間にかやめられなくなってしまっているっていう、何とかやめないといけない、やめることができたら、そして、楽しみではなくて、いつの間にか隠れてでもそのことをしたいという、そういうものであるとするなら、それはもはや楽しみではなく奴隷状態。神様の自由を生きるようにとして与えられた命本来の生き方の姿とは離れてしまっている状況。さまざまな依存症っていうのはある面自分自身との関係、あるいは神様との関係、あるいは親との関係、あるいはパートナーとの関係を見直す必要があるのかもしれない。そんな私たちにキリストは寄り添ってくださって、そうならざるを得ない状況をも理解くださって、そのところから解放してくださる救いである。ですからイエス・キリストの救いというのは、キリストが近づかれるときに、大丈夫です、大丈夫です、心配しないでください、私は大丈夫ですからという、問題ありませんという救いではないっていう、そうではなくて、神様、助けてください、本当に喜びのはずだったものが、かつては共に喜ぶことができたはずが、今共に喜ぶことができなくって、それで隠れてこんなことをしているような状況なんですって、私は憐れんでください、もう一度共に喜べるものにと、そのようにキリストは私たちを、さまざまなイエス・キリストの救いとは、さまざまな奴隷状態から私たちを解放してくださる救いだという。そして二つ目でありますけれども、それは、労役から救い出すと。六節の後半ですけど、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出し、労役から救い出すと。労役から救い出す。まあ、そうは言っても仕方がないじゃないですかっていう、食べるためには、あるいは食べさせるためには働かざるを得ないでしょうっていう、 何言ってるんですかって、仕方がないでしょう。本来であるならば、働けること、役に立てること、必要とされることっていうのは私たちにとって喜びではないでしょうか。しかし、自分を利用しようとする社会や個人を通して、私たちの心はいつの間にか萎えさせられて、利用されたくないっていう、労働が苦役になってしまって、神様の救いとはそのところを解放してくださるっていう、生きる意味と使命を私たちに解放、回復させてくださる。そしてそれらの支配から心を解き放ってくださる救いだっていう、損得ではなくて、私自身がそうしたいからそうするんだ、そして私は与えられた人生を神に感謝したいんだというものに変えていただける。横浜の母が思わぬ倒れてっていうことの中で、母の祈りを聞いて本当に感謝しました。87歳ですか。神様、私はみんなの役に立ちたいんですって、そして喜んでほしいんです、だから癒してほしいんですと、元気にしてくださいと、そのように祈っていました。けども、本当にどれほど多くの人々が自分を利用しようとする社会や個人によって傷つけられて、心を萎えさせられて、人には利用されないぞというような、損得で生きるというようなことがあるのではないでしょうか。そして中で神様はそのことともに、私たちを労役から本来の姿に回復してくださって、労役から解き放ってくださるということとともに、励まし合う関係をの中に私たちを招き入れてくださるっていう、この時アブラハムの子孫はこの時以来神様の幕屋を中心に召し集まれたわけですけれども、イエス・キリストは教会に私たちを招いてくださった、共に励まし合うっていう、感謝して生きることを励まし合う交わりの中に加えていただいて、そして3番目でありますけれども、労役から救い出す、そして私は6節、伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。今2つのことはこの出エジプトによって完成されましたけれども、このことについてはイエス様の十字架の時に完成しました。伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなたをあがなうっていう、これが2000年前にキリストによって成し遂げられたところの罪の許しのための十字架であります。アブラハムの生涯において、先ほども申し上げましたけれども、もしどうやって償うつもりですか、死をもって償いますと、じゃあ何回死ねばそのために償いきれるのか、何回死んだとしても償うことができない罪っていう、けどもその罪さえもキリストはアブラムよ、私はお前のその罪のためにも十字架の上に命を捨てるんだと、そしてアブラムの罪を清算してくださり、そして私たちの罪も同じように神様はキリストの十字架を通して清算してくださる。そして神様ははっきりと宣言しておられます。もう私はあなたの罪を思うことをしない、 私はあなたの罪を私の後ろに、海の深みに投げ捨てた。アブラハムと同様に、払いきれない罪の代価をキリストは私たちのためにも担ってくださって、払ってくださって、私たちを罪と滅びから解き放ってくださった。そして最後でありますけれども、4番目、この神様のマスタープランということでありますけど、あらゆる奴隷状態から私たちを救ってくださるということ。そして二つ目は何かっていうと、労役からっていう、本来の使命に私たちを喜ぶものとして回復してくださり、神のために加えてくださるとともに、伸ばした腕を持ってあなたの罪を清算するっていう、払いきれない罪の清算をしてくださって、そして最後でありますけども、七節、私はあなた方をとって私の民とし、私はあなた方の神となるという、信じる者を神様の所有としてくださるという、私はあなたの民となるという、私はあなたの神となるっていう、それは神様はご自身を信じる者をご自身の所有としてくださるということであります。恐れるな、私はあなたをあがなった、あなたの名を呼んだ、あなたは私のものだ。皆さん、もう一度確認させていただきたいと思います。本当にこれは非常に大切なこと。私たちは神様の前に、あるいは人の前に、頑張るから、頑張れるから、あるいは真面目だから価値があるわけではありません。何かができるから、人と同じように言え、人よりも以上に私たちが何かができるから価値があるのではありません。神様が私のことを価値ありと見てくださっているから、私たちは価値がある、尊いもの。何かができるからではなく、神様が価値ありと見てくださっているから尊い。どのぐらい価値がある私たちなのかというなら、それは御子の命をかけて贖い出しても惜しくないほどに価値ありと私たちを見てくださっている。ここが、皆さん、ここが、このことが開かれると、私たちは人との比較をする必要もありませんし、あれができないから、これができないから私はダメだなんて思う必要もない。そして、自分の頑張りで自分を無理に変えようとする必要もなくなります。必要なことは神様が示し、神様が変えてくださる。ですから、むしろ神様、私はこんなところが、自分のことが許すことができません、変えてくださいというなら、それは神様への願いとして申し上げて委ねさせていただいたら良いことであって、無理に自分の頑張りで自分を変える必要もない。これむしろ、ですから、救われる前というよりも、イエス様を信じた後、 こういう葛藤が起こるかもしれません。でも私はもっとこう変わりたいとですね、自分が自分を変えた場合はどうかっていうと、あるいは自分を出す前とですね、こう変わりたい、あるいは自分をこんな自分を出す前と自分が頑張った場合どうなるかっていうと、それはやがてそれが誇りになって、あるいはおごりになって、結局周りを縛るか、周りを傷つけるものでしかない。本当に私たちは自分自身を許す生涯へと招かれて、自分が許されたように隣人を許す生涯へと招かれている。あなたは人を緊張させるタイプでしょうか。神様を信じた後にもその緊張によって人をコントロールしようと誘惑に駆り立てられるものでしょうか。でも神様は、私があなたの看守であり、あなたをエジプトの労役のもとから連れ出すものである、そのことを知るようにと、神様は私たちの生涯がその終わりに、主は良いお方、本当に先日の御影親愛キリスト教会の牧師夫人の瀬古博子先生が腹膜がんで召され、その葬儀に出席を許されてさせていただいたんですけども、博子先生は、ずっと「主は良いお方」という曲を賛美しながら召されていったとお聞きしましたが、本当に「主は良いお方」、そのように感謝のうちに、感謝で私たちがこの生涯を閉じることができるように導いてくださる方、皆さんイエス・キリストの救いとはどんな救いかというマスタープランという時に、このところを心に留めていただけたらという、あらゆる奴隷状態から解き放ち、労役ではなくして役に立てること、生かされていることを感謝して、強いられてではなく自分がそうしたいからそう生きるという生き方へと私たちを回復させてくださり、そればかりがどうにもならない、今日アブラハムのことを例えさせてきましたけれども、アブラハムその責任どうやって取るつもりだっていう、いや死んで取りますと言っても何度死んだって取れない、その罪の責任さえも主は許してくださって、身代わりに代価を払ってくださって、そして神の所有としてくださるっていう、無理に私たちはこのところは私嫌いだから、この私これ許せないわって変えてください、変えなければならないと頑張る必要もない、神様の前に神様こんなものです、憐れんでください、そのようにして神様の救いを待ち望んで、その生涯最後には主は良いお方、主よ感謝しますと私たちの目をキリストによって神様は閉じてくださる、そういう救いへと招いてくださる。改めてこのような救いに招かれている私たちであることを覚えさせていただいて、感謝し自らを委ねさせていただきましょう。そしてどんな時にも自らを神とすることがありませんように、主こそが私たちの神であり救い主であります。お祈りをいたしましょう。